今日の夜は、この後、また足立兄弟に今日、よってのメッセージなんですけれども、賛美と礼拝について、考える時間を持ちたいと思っています。賛美礼拝ですね。 So, yeah, Brother Adachi is going to preach from the theme of worship of praise tonight. Before that, we're going to read from the read passage from Matthew 22. はい、じゃあ日本語で最初を読みます。また22章の37節から4節まで。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの2つの掟に基づいて。
Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments.
はい、それではよろしくお願いします。
Good evening, everybody. I think everybody's full after the barbecue, and you might be a little bit sleepy, and that's okay. If you want to take a little bit of a nap while I'm speaking, that's okay.
We're not even.
Let's rest in the Lord, in the presence of the Lord. I was really thankful to be able to worship with everybody this morning at Mito Church, and then for us to be able to continue this evening and tomorrow. So I just want to say thank you again for inviting me to be with all of you in this time.
あらかじめ常に兄弟から何にもないところですよと聞いてましたので、聞いていましたが、本当に何にもないところで、私の携帯を県外とっても全然使えないということで、本当に、外の世界からシャットダウンされて、素晴らしい恵みだなと思っていますが、これ皮肉じゃなくてですね、本当に私たちは日頃の喧騒から解放されて、本当に神様の前に沈まって
From my first year of junior high, for about 6 years actually, I lived here in Hitachi in Omika area. And so I had heard of Kamisuwa Sanso camp before, but to be honest with you, this is my first time ever to be here. And when Asusan contacted me and said, we're going to be having it here, he said, there is absolutely nothing. It's a place where there's nothing. There's nothing around. And I look and, my cell phone says no service. So yes, there's nothing. There's nothing. But in the midst of that, it's beautiful. Because it's when we come into the nothingness that we're open more to sense God's presence, to see what God is doing and to be thankful for that, to take one step away from our daily life and have a moment to revel in God's presence.
さて、今回第1回目の、一応講演としては2回目になるでしょうか。この学びとして今晩与えられましたテーマは賛美と礼拝についてお話ししてくださいということでしたので、前半は、主に賛美についてさらっと学びまして、後半では特に主に喜ばれる賛美、主に喜ばれる礼拝とは何なのかということについて焦点を置きまして、ご一緒に考える時を持ってまいりたいと思います。
So in speaking three times, I was asked to begin with the offering, and then tonight I was asked to guide our thoughts on praise and worship of God. And so I'd like to look first at what offering praise to God means, and then spend the rest of the time meditating together on praise and worship that brings great joy to the Father.
それではまずはこちらの表を、ちょっとご覧になりますね。すいません。はい、次でしょうか。まずこちらの表ですね。はい、ちょっと小さく。見えますか？これはですね、現在、水戸教会で行われているであろう礼拝プログラムの一覧になるんですけども、ちょっと、ちょっと言っちゃいました。はい、すみません。はい、水戸教会のですね、プログラムの一覧になりますけれども、いかがでしょうか。しばらく前にいただいた週報をもとに作りましたので、もし違っていたら申し訳ありません。このように、改めて礼拝順序を見てみますと、私たちは礼拝において2種類のことをしているということがわかります。それは、私たちが神に語りかける要素と、神が私たちに語りかける要素です。礼拝はこの2種類が交互に行われることによって成り立っているんですね。つまり私たちは祈りや賛美によって神に語り、神は聖書朗読と説教によって私たちに語られる。そのことで私たちは神と体験している。このような神との出会いの時が礼拝ということなんです。
So to begin with, I want you to look here at the screen, and what you'll see is an example of the weekly worship at Mito Church on Sunday mornings. I got this from the bulletin, so if I made a mistake, I apologize for that. But if you look at this, what is it that you notice? When I look at this flow, what I realize is that there are two different parts in worship. One is what we communicate to God. And then the second is what God communicates to us in worship. And worship is built on the marriage of these two parts. In other words, our prayers and our praise, that's what we communicate to God. And our listening of the word being spoken and the message being spoken to us, being preached, is God speaking to us. So in that way, we can say that our worship time is meeting face to face with God and communicating back and forth between Him and us.
興味深いことに、水戸教会の礼拝では横のつながりであります、私たち兄弟姉妹との関係を大切にする平和の挨拶とか、牧会の時間になるものがありますので、他の教会とはまた一足違った素晴らしさ、恵みがあるなと思います。本当はこれらのプログラム一つ一つについてじっくりと学ぶことができたらと思うんですが、それはまた別の機会がしまして、今回はこの中の特に賛美にクローズアップして見てまいりたいと思います。
So one of the things that was personally of deep interest to me is that Mito Church shows a community value in your weekly worship. And that value is of building relationships with each other in the worship time. That's shown in the sharing of peace and also in the pastoral time. And that's something that is uniquely different from most of the other churches that I know here. And I think it's really wonderful. I really wish that we had time to look at each element and the meaning of those elements in the worship, but we don't have that time. So tonight we're going to specifically be looking at praise.
賛美については実に多くの聖書箇所で語られていますが、今回はいわゆるハレルヤ詩篇として知られています詩篇146編の1節と2節の御言葉に注目して、賛美とは何なのかを確認してみたいと思います。まずでは詩篇の146編を開きいただけますでしょうか。詩篇146編ね、まず1節をご覧ください。一応スクリーンに載ってますので、ハレルヤ、私の魂よ、主を褒めたたえよとあります。ハレルヤとは褒める、たたえるを意味するヘブル語のハレルと、神、主を意味するヤハウェという言葉から構成されるヘブル語で、直訳しますと主を褒めたたえよという意味になることは皆さんもよくご存知のことだと思います。 際何なのでしょうか。
There are many passages in Scripture that talk about and demonstrate this aspect of praise and song. So we're going to use a psalm of praise, or what I'd like to call a hallelujah psalm. Psalm 146, verses 1 and 2, to remember what praise to the Lord is about. So let's look at verse 1. It says, praise the Lord, or in the original language, it actually says hallelujah. Praise the Lord, my soul. The Hebrew word hallelujah can be broken up into two parts. Hallelu, which means praise, or sing praise and give honor to, or recognize who God is and declare it in our song and our posture. And Yah, which comes from the Hebrew word Yahweh, which is the name used to refer to the Lord God, the Creator and Heavenly Father. So hallelujah, when translated, simply means praise the Lord. The Hebrew people in the Old Testament times used this word hallel, or praise, to communicate a voice of song about God raised specifically to Him. So we could say first and foremost that praise is something that is offered directly to God. Praise differs from other genres of music that we know in that its purpose is not primarily for our listening pleasure or to bring a sense of personal satisfaction to the one who is singing the praise. Rather, its primary purpose is to be an offering to and for God. Praise is the response to God's grace and His blessings, and an offering of thanksgiving to Him. So the focus is not so much on the greatness of the musicality and the skill, but rather that it is given completely and fully from the heart to God.
第2に賛美とは賛美であるということです。以前私は賛美と書く際には、賛美、こちらのですね、梵天のない方の漢字を使っていました。実際聖書の中でもこちらの漢字が使用されていますので何の問題もないと思っていたのですが、ある方から賛美とは神様のことをメロディーに乗せて歌うものであるから梵天がついた賛美と表記する方が好ましいのではないかというご指摘をいただきまして、ああなるほどなと思った次第です。それ以来私は意識してこちらの梵天のあるもの賛美という表記を使うようにしているわけですが、ここで私が問題としていますのはどちらの漢字で表記するかということなのではなくてですね、賛美とは言葉、すなわち歌詞の意味を理解し味わいつつ捧げることが重要なのであるということなんです。メロディーの方に気が取られてしまって一体何を歌っているのかわからないということであっては本末転倒です。その意味で賛美とは言葉を訪問するべき賛美なんです。
So secondly, praise is the using of words or poems to set to music to express an offering to God. Our words become our offering to Him. If you look in the Japanese kanji, there's actually two Japanese kanji for sanbi. There's this sanbi and that sanbi. They both mean praise, but this one can just be some kind of like music that is offered to God. But if you see in this one, on this side, it's got a little something different, and that is the symbol of word. So in this one, the focus is not so much just on the melody or on the music, but that the words that we use are combined with the music to express praise to God.
第3に賛美とは私が捧げるものであるということです。もう一度詩編46編1節をご覧ください。 私の魂よ、主を褒めたたえよと、わざわざ私のと自分自身の魂に向けての叫びとして強調されていることがわかります。注目すべきはあなたのとか誰かのという第三者の第三者に向けての叫びなのではなく、あくまで自分自身の問題としての私のと強調されているということなんです。すなわち私たちに与えられた救いとは他の誰でもない、自分と神様との一対一の個人的な問題なのであって、その計り知れない恵みを受けた私自身が心からの感謝と感動を持ってお捧げするものであるということなのです。ある人は賛美の歌声はその人の信仰のバロメーターだと言いました。ぜひ私たちは日頃雑談に用いる大声を賛美の歌声に心からの喜びを持って爆発させてまいりましょう。
Thirdly, praise is our offering, or what it is that we offer to God. If you look again at verse 1 in Psalm 146, the psalmist writes, "Praise the Lord, my soul." So the psalmist uses the possessive word "my," and that our being and our soul is engaged in the worship and in the praise of God. I think we should take care to note that it doesn't use the secondary "your" or the neutral third person "someone's," but rather the psalmist is saying my soul. It's my offering to God. This is important because the offering is sacrificed personally by us, because we have also personally received the gift of salvation and God's immeasurable grace. And then we personally respond emotionally and thankfully from our hearts with an offering of praise. I once heard it said that the way that we praise and the measure to which we lift our voices in praise to God is a barometer of our faith. So I would like to encourage us to think about that regardless of whether or not we sing well and whether or not other people think that we sing well, that we raise our voices loudly in proclamation and thanks with joy from the heart because of and in response to our gifts of grace and salvation from God.
第4に、賛美とは生き方であるということです。新約聖書が書かれましたギリシャ語では人間のことをアンスロポスと言いますが、この言葉は2つのギリシャ語からできていると言われています。1つは上にを意味するアナ、そしてもう1つは顔を意味するプロスオーコンです。直訳しますと、人間とは上に顔を向ける存在、上を仰ぐものということなんです。すなわち人間とは元来救い主である真の神を仰ぎ、この方に向かって生きるように作られている存在なのであるということなんです。
Finally, praise is a way of living life. In the New Testament,The Greek word used for humans or for humanity is anthropos, which is where we get anthropology from. And this word, too, is a compound of two Greek root words. Ana, which means looking upward, and prosopon, which means head or face. So humans are the living beings who are looking or facing upwards. In other words, we are looking up in adoration and in awe of the one true God and Lord, our Creator.We are living our life facing upwards towards God, and that's what it means to live a life of praise.
詩篇146編2節を見ますと、私は生きている限り主を褒めたたえよう、命のある限り私の神に褒め歌おうとありますが、これはよく見ますと全く同じことがちょっと言い回しを変えて2回繰り返されているんですね。このような疑問のことを道義的平行法と言いますけれども、それだけ特別な強調の意味が込められているということなんです。すなわちこの詩篇の著者は人間の本来あるべき姿である救い主である主を仰ぎ見て、私は生きている限り主を褒めたたえて生きるのだという強い決意表明をしているのです。
So if we look at verse 2 of Psalm 146, it says, I will praise the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. The psalmist says the same thing twice, just changing the wording. It's called a synonymous parallel, and it is used to emphasize or to bring focus to a specific idea. So in other words, the psalmist is strongly expressing his commitment to live a life completely in adoration and praise of his Lord and Savior for the rest of his days.
賛美とは私たちクリスチャンの生き方です。賛美とはただ週に一度礼拝の時にだけ捧げればよいというものではないのです。もし週に一度だけ賛美をします。礼拝をするだけで他の6日間はこの世のことに追われているのだとしたら、私たちは週に一度ただ宗教行為をしているに過ぎないのです。しかし私たちクリスチャンとは数ある宗教の中のキリスト教という宗教をやっている人たちなのではありません。私たちクリスチャンはこの神の計り知れない広大な愛に預かったものとして、この神に日々許され生かされているものとして、主に感謝し、その尊い皆を褒めたたえつつ、主と共に生きるという生き方をしている者たちなのです。
Praise and worship is a way of living for the disciples of Christ. It is not something we do once a week during an assembly time. If it just becomes something we do once a week and the other 6 days are submitted to the way that this world is, then we have essentially become a meaningless religious entity. But we are not called to be just a group under the Christian religious umbrella in the myriad of world religions. Rather, as disciples of Christ, we commit and we choose to walk daily with our Master, bringing honor and glory to His holy name, living a forgiven and restored life of thankfulness, and sharing the great love that can only come from and because of Him.
詩篇103篇を見ますと、ダビデの本当に美しい賛美の歌を見ることができます。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。人生について不満を言うことは簡単です。しかしダビデは神が自分のためにしてくださったこと、その良い技に、その与えられている恵みに焦点を置きました。103篇の3節以降は、3節以降を見ますと、その恵みのリストがずらーっと記されていますので、ぜひ後でじっくりお読みいただきたいと思います。私たちはこれらのもののどれをも受けるに値しない存在であるのに、これらすべてを受け取るのです。この神の計り知れない愛と恵みに触れるとき、私たちはその人生を神を賛美せずにはいられないのです。ぜひ私たちはその生き方を通して日々主を褒めたたえる主の弟子となってまいりましょう。
So let's take a look at David's absolutely beautiful hymn of praise to God that he writes in Psalm 103. If you look at verse 2, it says, Praise the Lord, my soul, and forget not all the good things He has done. It's easy for us to complain about what we don't have and what we want. But David, however, recalls what God has done, all of His good works, and he rests his thoughts and his life on this. Beginning at verse 3 then, he begins to recount in detail the several ways. So please, what I want to do is I want to encourage you to take some time, some quiet time later tonight, and read through this psalm on your own, or grab a couple other people and read through this psalm together. We are a people who receive so much without even giving much thought to that. And we receive it without asking for it or even recognizing that we have it. We absolutely cannot and should not live a life without giving praise to the one who lavishes us with his grace and his love. As disciples of Christ, let's be challenged and called again to give greater thought and effort to living lives of praise and worship offered daily to God and in response to him.
さて、ここまで賛美とはそもそも一体何なのかということについてかいつまんでお話をしてまいりましたが、最後に私たちの捧げる賛美や礼拝がどうしたら神様に喜んでいただけるのか、その捧げる私たちの心の姿勢について、特に礼拝という大きな括りでご一緒に考えてまいりたいと思います。
So hopefully we have been reminded, or maybe in a new way have gained a perspective about what praise to God is. But I'd like to spend the rest of our time talking about giving our best effort to bring joy to God and the worship that we offered Him, and cultivating a heart and spiritual hunger to do that.
主に喜ばれる賛美、主に喜ばれる礼拝とは一体どのようなものなのでしょうか。私たちが礼拝や賛美をお捧げする上で最も重要なこと、それは私たち自身が本当に心から神様を喜んで礼拝をお捧げしようとしているかどうかということなんです。もし私たちがこの神様を喜んでいないのであれば、それはどんなに充実した素晴らしいプログラムであっても、どんなに惚れ惚れとするような美しい歌声であったとしても、神様は喜ばれないと思うんです。
So what is praise and worship that brings joy to the Lord? I think it mostly depends on whether or not we ourselves attune our hearts to the desire to bring joy to the Lord in the worship that we offer to Him. If our focus and our desire is not on bringing joy to the Lord, it doesn't matter how wonderful and extravagant the worship program is, or how awesome singing voices we have, and the Lord will not have joy in our offering.
そもそも教会とは本来何か楽しいこと、エンターテイメントを提供したり、弱さを励ましたり、親しい人との交わりを持つための場所なのではなく、もちろんそのような要素もありますけれども、第一義的には教会とは神を礼拝するための場所なのです。教会ですから当たり前といったら当たり前なのですが、主に喜ばれる賛美、主に喜ばれる礼拝について考える際に、まず自問しなくてはならないことは、私たち自身がこの主を喜んでいるだろうか、そして心からなる賛美、礼拝をお捧げしようとしているだろうかということなんです。
Within our gathering as a church, there is a place for fun, there is a place for entertainment, for encouraging each other in our weakness, growing deeper and in transparent relationships with each other. But we have to remember that is not the primary purpose of our gathering when we gather to worship Him, but rather to bring joy and glory to God. And we may take it for granted that we understand and know that, but it is important for us to openly ask ourselves often if our purpose, our primary purpose, is bringing joy and glory to God, and if we are doing so sincerely with our hearts completely and fully devoted to Him.
例えば皆さんが誰かにちょっと高価な贈り物を送ったとします。そして、送った相手からお礼を言われますよね。自分が何かちょっと高価なものを、その受け取った方の相手の方から、お礼を言われる際に、もう目をキラキラ輝かせて、うわーどうもありがとうございますと、本当に嬉しそうに喜びいっぱいにお礼を言われるのと、なんだか嬉しいんだか嬉しくないんだかわからないような、ちょっと微妙な表情で、あ、どうもみたいな微妙な表情でですね、お礼を言われるのとではどちらが嬉しいでしょうか。その答えは明白ですね。それは神様も一緒なのです。
Okay, let's use this as an example to think about it. Imagine that you have purchased a gift that costs a lot and took a long time for you to find for somebody that you really care about. Which reaction or response would make you happier when you see them receive it and let you know how much they appreciate it and how much it means to them? Okay, the first one is their eyes are bright and glistening with overflowing happiness and surprise. They say, wow, thank you so much. Or with a subtle and understated, thanks. This is the same way that we should approach what we prepare and give to God, thinking of Him.
私たちは本来決して許されるはずのなかった救いようもない罪人なのです。しかしそれにもかかわらず、私たちの身代わりとしてイエス・キリストが十字架にかかって罰せられ復活してくださったことにより永遠の命が与えられるという 素晴らしい救いの恵みに私たちは預かったんです。いわば神様は私たちにとっての命の恩人なんです。その命の恩人に何をもって感謝を表すか、どのような態度、どのような格好で、どのような心でその方とお会いし、お礼を言おうか、礼拝しようかと考えると、おのずと礼拝の在り方というものは見えてくるのではないでしょうか。
Here is where the gospel connects with this message. We were a sinful people with no hope of forgiveness or salvation. But Jesus takes our place by dying on the cross, and through his resurrection, we receive the beautiful, amazing gift of saving grace and the promise of eternal life. What can we bring to show gratitude to our benefactor? With what attitude, with what manner and appearance, with what heart can we meet him, express our thanks, and give him glory and honor in our worship? I think this captures the heart of a focus on bringing joy to the Lord.
今回は時間の関係で詳しくはご紹介できませんが、大きく成長している教会には一つの共通点があると言われています。それはどの教会も礼拝をとっても大事にしているということなんですね。毎週1500人以上の人が集う日本で一番大きいと言われている教会が神奈川県の大和市というところにありまして、私は過去2回友人の結婚式のカメラマンとしてお邪魔したことがありましたけれども、この教会の礼拝に対する姿勢といいましたら、もう目ん玉が飛び出るぐらい厳格です。説教が始まれば礼拝堂の1階の入り口からはですね、もう入場できません。閉められちゃうんですね。もちろん2階席に案内されますので、遅れていったら入れないことはないんですけども、説教中にですね、鎮座するなんてことはもう持ってるのかなんですね。
I don't really have greater time to go into detail about this, but there is one thing that when I was researching about a common trait that is found in every church, every large church that continues to grow numerically and spiritually. The common trait is that the church places the highest value and the highest importance as a people, as a church, on worship of God. I went to be the cameraman at two of my friends' weddings, and I had the chance to worship twice at the largest church in Japan, which is in Oiwa City in Kanagawa Prefecture, where more than 1,500 people gather every week. And I was really surprised by how seriously and also by how strict they are about their desire to honor and respect God. In their worship, when the sermon begins, they close the doors and they don't allow people to go in and out during the worship time. People are expected not to get up from their seats, and no one goes in and out. They can only go in and out by the second floor.
しかし、そのような厳格な姿勢、今私たちは心からなる礼拝を神様にお捧げしているのですとの姿勢が、あのようなメガチャーチへと成長させているのではないでしょうか。誤解しないでいただきたいのは、彼らが成長しているのは厳格なスタイルの礼拝をしているからではないのです。神様の恵みに応えて心から喜んでお捧げしようとする、その姿勢が後から自然とそのような形になっていったということなんです。
I think the key is not that they are being strict in a pharisaical way to keep a rule, but rather out of a desire to honor God, they are growing a deep respect for him amongst their people by saying, right now, what we're doing is we are worshiping God, and we're putting all of our heart and all of our focus into that. It's interesting that it's not a turnoff to people, but rather, I believe that they're not only growing numerically, but they're also maturing spiritually as a family in their attitude toward God and in approaching him in the way that they worship. I want to be sure that you don't misunderstand me and think that I'm saying that they are growing because they protect severe rules and have a strict style of worship. Rather, what I'm saying is that their habits have naturally formed out of a deep desire to respond from their hearts to God's grace in the worship that they offer to him.
この礼拝や賛美において最も重要なことは、 この礼拝を通して私たちが満足することなどではなく、私たちがお捧げするこの礼拝を神様が喜んでくださっているのかどうかということなんです。この点を注意しませんと、私たちはいつまでたっても礼拝においてただのお客様、観客で終わってしまう危険性があるということなんです。よくお客様は神様ですと言ったりしますけども、まさに礼拝におけるお客様とは私たちなどではなく、神様ただお一人だけであるのであるということを改めて肝に銘じたいと思います。
So we're reminded that our praise and our worship is not ultimately purposed to bring a sense of fulfillment and comfort to us, but rather to bring joy to the God with whom, to whom we are offering the praise. If we do not pay heed to this and show understanding to it by our attitudes and actions, we dangerously risk developing communities of people who always see themselves as the customer, the audience, and the consumer that is supposed to be satisfied, and we become careless in our coming in and going out, coming late, leaving early. It is often said that God is the guest or God is the audience of our worship, but I want to restate it again that there is an audience of one and how important it is for us to keep that truth in our hearts.
マタイの福音書22章37節、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せる。思えば私たちの救いとはこの神の愛から出発しているのです。この愛を私たち人間に知らしめるためにはどうしたらいいだろうか、どうしたらこの愛を伝えることができるだろうか。文字通り神は心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしに尽くして私たちにその愛、神の御子イエス・キリストを十字架上で処刑するという形にして行動で示してくださったのでした。その命の恩人以上であるお方に対して私たちは何をもって私たちの愛を示すことができるでしょうか。
In the passage that we just read in Matthew 22 verse 37, it says, Love the Lord your God, love the Lord with all your heart and with all of your soul and with all of your mind. Our salvation is born out of the love of God. How can we know this love? How can that love be expressed to us in a way that we understand? Exactly as it's written, through the cross of Christ, God shows his love to us with all of his heart, soul, and mind. So, what can we bring as an offering to show our love back to the benefactor of our salvation?
私たちクリスチャンとは罪許されたけれども、しょうもない罪人なのです。ですから、ただ恵みとして救われたのにもかかわらず、その喜びや感謝を忘れ、自分のことは棚にあげて、人の目の中の血ばっかりが気になってしまう弱さを持っているのです。しかしそれにもかかわらず神様は私たちをありのままで愛し、許し、受け入れてくださるという果てしない愛のお方であるということを今改めて覚えたいと思います。人のことは良いのです。まずは自分自身と神様との関係をしっかりと見つめ直し、何度でもこの神様に立ち返って悔い改め、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして心から神を愛し喜ぶ礼拝者となってまいりましょう。まずは私という一人の人が変えられること、そのことが結果として弟子を作る、弟子作りの強固な土台となっていくのではないでしょうか。
As disciples of Christ, we are forgiven of our sin. Even so, we tend to forget the joy of that saving grace and to express our thanks, being forgiving of ourselves, yet all the while being unforgiving of others. So I want us to remember that even though we are like that, God still chooses to love us and bring us into a relationship with Him for the purpose of transforming us. When He created us, He looked and said, it was very good. We must put our focus back on the relationship with God, standing in His presence and walking with Him, being repentant, and offering worship with all our heart, with all our soul, and with all our mind, in a way that shows our love to God and brings joy to Him. The first step is to lay ourselves into His hands to be transformed. And by doing so, He does His work to prepare our hearts and to build a strong foundation that births a disciple who makes other disciples.
Thank you.